耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。本日はスパイミステリーをご紹介しようと思うんですけど、皆さんスパイって言ったらどんな人物を思い浮かべますか？007、なるほど、確かに日本でね、人気のあるスパイシリーズといったら007とかあのあたりだと思うんですけども、でも本来のスパイって、スパイって誰だと思いますかって言って名前が挙がらないような人物っていうのが本物のスパイなんじゃないでしょうか。というわけでですね、今回のスパイミステリー、エンターテイメントなんですけど、スパイとしてのエンターテイメントってこういう見せ方があるんだなというですね、頭脳戦、駆け引き、まあ嘘をね、また嘘で固めるみたいな、そんな面白い作品を今日はご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミリダチョミ新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております、柳浩二著、ジョーカーゲームという本です。まずは著者のご紹介です。柳浩二さん、1967年生まれ。2001年に黄金の灰という作品でデビューしました。同じ年に贋作坊ちゃん殺人事件で第12回朝日新人文学賞を受賞。2009年には、ジョーカーゲーム、この作品が、吉川英治文学新人賞と、日本推理作家協会賞をダブル受賞しまして、さらに本屋大賞の3位にも入りました。というわけで、今回ご紹介するジョーカーゲームなんですけども、新刊ラジオ第1519回で紹介した、パラダイスロストにつながる D 機関シリーズの、第1作目となります。本作はですね、1話完結形式で様々なスパイの物語が描かれている、まあ、短編集と言ってもいいかもしれません。さらにこのジョーカーゲーム、現在ね、待望の映画化というニュースが入っておりまして、なんでも主演はあの亀梨和也くんなんだそうですよ。いや、これはこれで楽しみですよね。まあそんなことで映画化に先んじて新刊ラジオでご紹介しようと思います。まずジョーカーゲーム内容を見ていきましょう。今回、新刊ラジオで紹介するのは、この本の中の、短編の一編、ロビンソン、こちらをラジオドラマで後ほどお送りしようと思うんですが、このシリーズの要となるのは陸軍内に極秘裏に設立されたスパイ養成学校 D 機関。かつて優秀なスパイだったとされる男の発案により誕生したこの機関は、その特殊性により多方面から反発を招いていました。まあ、陸軍内部のですね、諜報活動など卑怯で卑劣な行為だという、まあ、見下す風潮があることに加えて、殺人及び自決はスパイにとって最悪の選択肢という、まあ、軍隊組織のね、まあ、当時の日本陸軍の、まあ、信条を真っ向から否定するようなこの戒律が、より強い反発を買っていたと。そんな D 機関の出身である、伊沢という人物は、日本陸軍の命令により英国にある前田ロンドンフォトスタジオの監守の甥っ子として遠路はるばる海を渡ってきました。この伊沢の目的は、英国の情報を日本に流すこと、そう、スパイなんですよね。しかしとある男との密会の後、自分が尾行されていることに気がつきます。持ち前の技術で一旦巻くことに成功するんですが、フォトスタジオで待ち伏せを受け、スパイの容疑で逮捕されてしまうんです。どうして伊沢はスパイだということがバレてしまったのか、そして伊沢は今後どうなってしまうのか、ではこの続きドラマでお聞きください。
ロンドンで目も当てられない失敗が演じられた。
今日陸軍のバカどもはそもそも自分たちの作戦や任務が失敗することを想定にしていない。奴らは我々の任務に失敗はない。万が一そんなことになれば、その時は見事に死んでみせると胸を張って言う。愚の誇張だ。死ぬこと、それ自体は少しも難しいことではない。死ぬことなど誰にでもできる。問題は死んだからといって失敗の責任を負うことにはならないということ。死ぬ、あるいは殺すことはスパイにとっては最悪の選択だ。
ここは
四方を窓のない白い壁に囲まれ、足元は毛足の短い灰色の絨毯。部屋の中央に飾り気のないスチール机が一つ。その机を挟んで向かい合うように これまた合いそうのないパイプ椅子がそれぞれ一脚ずつ。俺はその一つに座らされていた。そうだった。俺は。
気分はどうだね、伊沢和夫君。
目も当てられない失敗。俺はスパイの容疑で捕まったんだ。
何かの間違いだ。人違いですよ。お願いだから手錠を外してください。このことは誰にも言いませんから家に帰してください。
残念ながら貴様が日本陸軍の極秘スパイだということはすでにバレている。観念するんだな。
スパイ？この僕が日本陸軍の極秘スパイですって？一体何の冗談です。そういえばさっき写真館でも誰かがそんなことを言っていたな。僕はただの写真屋ですよ。嘘だと思うならおじさんに聞いてみてください。
おじさん？なるほど、それも一つの手ではある。だが我々はもっと気の利いた人物の口から君に関する証言を得ている。聞いてみるかね。
それじゃあ言うけどね、秘密だよ、絶対来るね。君、オックスフォードストリート沿いにある前田ロンドンフォトスタジオって知ってるかい？あの店をやっていた前田って親父が今度日本に帰って、代わりに甥っ子だっていう若い男が来たんだけど、日本から来た伊沢和夫ってやつ知ってるかな？そう、いつも店先で神経をいじくっている小柄愛想のいい若い男のことさ。あいつは本当は前田の親父の甥っ子なんでもない。実は日本軍のスパイなんだ。嘘？嘘なのか？いいかい、日本の陸軍には通称 D 機関って呼ばれている極秘組織があってね、外務省の中でもごく限られたものしか知らないんだけど、あいつはそこから派遣されてきたんだ。
録音されているのも気づかず、チャラチャラと喋りまくる声の主は外村仁、最近ロンドン駐在になったばかりの新米外交官。着任後まだ2ヶ月も経たないというのに英国のセックススパイにあっさりと絡め取られ、ベッドの中で核も気楽に極秘情報を喋るとは、外務省もまた大変な人物を送り込んだものだ。
結城は元気かね？
その名前が出てくる以上、この男は英国の諜報機関、しかもかなり上層部の人間に違いない。灰色の目をした痩せた面長の男、あまり若くはない。銀色の髪を短く刈り込み、引き締まった体つき、目立たない灰色の背広を着ているにもかかわらず、軍服を身にまとった他の者たちよりもよほど軍人らしく見える。右の方を縦に走る古い傷跡は勲章と引き換えに戦場で得たものだろう。とすればこの男はハワード・マークス中佐、英国諜報機関に籍を置くスパイマスターの一人だ。相手の正体が分かったことで逆にこちらも腹が据わった。ここからはスパイ対スパイの駆け引きになる。
捕らえられ尋問された場合のテクニック、そのことをこそ諸君はあらかじめ学んでおくべきなのだ。
まさかあれを実践する羽目になるとはな。尋問をされ続け早1週間、幸い手荒な扱いは受けることもなく、捕虜としてはまずまずの待遇だ。それに 尋問を受ける過程でいくつかのことを確認できた。相手がすでに知っていること、知らないこと、知りたいと思っていること、誤認していること。意外にも俺が逮捕直前に会っていた相手の存在はまだ敵に知られていなかった。
もういい加減勘弁してくださいよ。これ以上僕に一体何を話せと言うんです？
簡単なことだ。君が知っていることを全部話せばいい。
お宅で僕を使ってくれませんか？
ほう。すると君は英国のために働く二重スパイに自分から志願するというのかね？
これだけ喋ればどうせ僕はもう裏切り者だ。日本に帰ることさえできやしないんです。こうなったらやけだ。何でもしますよ。
よかろう。では次の段階に移るとしよう。
次の段階？しかしまさか今さら拷問しようって言うんじゃ。
残念ながら我々はナチじゃない。拷問はなしだ。ただし君が本気で仲間になろうとしているのかどうか本心を確認させてもらう。
本心を確認？
うちで開発した最新の自白剤でね。手荒な拷問をするよりこちらの方がよほどスマートに君の本心を確認できるというわけだ。
やめろ、頼む、それだけはやめてくれ。
やれ。
はい。
畜生、俺は勇気に売られた。
諸君の未来に待っているものは真っ黒な孤独だ。孤独と不安、やがて自分自身の存在すら疑わしく思えてくる。そこでは外部に支えられたフィクションなど砂でできた城のように時間とともに崩れていく。その時点で大抵の者は任務を放棄し敵に発見され、あるいは寝返り、さもなければ気が狂うだろう。
冷血野郎、人界、ゼゲン。
およそ心臓が動いている限りは何とかして敵地を脱し情報を持ち帰ることが諸君に課せられた使命だ。そしてそのために必要なものは無論精神論や大和魂などというわけのわからないものではない。
地獄の使者、若き生き血をすする吸血鬼、サディスト。
諸君が任務を遂行するために唯一必要なものは常に変化し続ける多様な状況の中でとっさに判断を下す能力。すなわちその場その場で自分の頭で考えることだけだ。
畜生、お前が俺を売り飛ばし。
殲滅だ、持っていけ。
ロビンソン・クルーソーの生涯と不思議な驚くべき冒険。ロンドンまでの長い船旅の間、これでも読んで暇つぶしをしろという意味なのか？
ロビンソンは漂着した無人島でたった一人で生き延びながら堅くなに英国人であり続けようとする。
さてはロンドンで写真や家業に精を出せという謎かけか？
ロビンソン・クルーソーはヤギの皮でズボンを作り英国風の服装を整える。ロビンソン・クルーソーはフライデーと名付けた野蛮人の青年に自分をマスターと呼ばせ、当然のように主従関係を強制して疑うことがない。
そうか、そういうことか。いや、ダメだ、まだその先がある。畜生、さっきから耳元で聞こえている不快な物音のせいでせっかくの考えがまとまらない。シューベルトの魔王のメロディー。夜の闇の中、我が子を抱いて馬を疾走させる父親。魔王が来るよ、
魔王が怯える男の子。坊や、あれは魔王じゃない。あれは木の影。いや、違う、そうじゃない。あれは
どうやら薬の効果が切れたようだな。
俺は何を喋ったんだ。
何、心配することはない。君がこれまで自分から話してくれた内容を念のために確認させてもらっただけだ。さて、早速だが、君にやってもらいたいことがある。これを使って、本国に暗号文を打電するのが、君の初仕事だ。
日本に暗号文を？
打電内容はこちらで用意した。いらぬおせっかいだとは思ったが、打電内容を暗号化し、モールス符号に変換するところまで、我々の手で済ませてある。つまり君は、目の前のその信号機を操作して通信文を打つだけでいい。簡単な仕事だ。
偽の情報を送れということか。
どうしたんだね君、何を迷っている。通信文は我々の側で用意した。君は何も考えず手を動かすだけでいいんだ。実に簡単な仕事だと思うがね。それとも、まさか君はこの後に及んでまだ勇気を裏切るのをためらっているんじゃないだろうね。忘れちゃいけない。君はさっきすでに喋ってはいけないことをあれこれ我々に喋ってしまったんだ。君にはもはや選択肢は残されていないんだ。
かくれんぼは終わりだ。君をスパイ容疑で逮捕。
二人、いや三人。
もし君が勇気の部下でなければ我々も納得しているところなのだが、ね、
貴中さ、畜生、あんなやつクソくらいだ。
少しばかり新しい発見もあった。
普通への過大な恐怖心さえ克服すれば拷問自体は何ら恐れる
もん。なんだ貴様、何を言っている。
著者ダニエル・デフォーはアン女王のスパイだ。
くれぐれも目を離すんじゃ。
要するに作用と反作用、テコと遠心力の原理。
それが最悪の状況であるからこそ貴様たちはそのための準備を怠った。
なんだ、鏡がどうしたんだ。
そうだな、せっかくだ、君にも教えておいて。
貴様たちに要求されているのは単に意識を表層化すること。
とんだ化け物。やっぱり魔王か。
よし、これで君も晴れて我々の仲間だ。ジョーカーゲーム。
死ぬな、殺すな、囚われるな。
以上ドラマでした。捕まってしまった D 機関のスパイ伊沢、そして歴戦のスパイマークス中佐、さらに、まだ皆さんにとっては謎の男この結城、この後どうなっていくのかはね、ぜひ本編で確かめてみてください。何回も言ってますけど、この本はですね5つの短編で構成されてまして、それぞれ別のスパイもしくは軍に関わる人間の視点で描かれています。でこのどれもはですね、非常にこの駆け引きがね面白い。あのスパイの駆け引きって、なるほど、確かに言われてみればこんな感じなんだろうなっていう風に思うんですけども、なんでしょう、こう車が爆発したりとか、なんかこうロープでね飛び降りてこううわーって銃を撃ち合ったりするんじゃない、エンターテイメントとしてのスパイの面白さっていうのをこの作品で知りました。で本当ね、皆さんにとって思いもよらない展開が多いと思うんですけども、非常にテンポよく読めることも一つのポイントです。短編なのでね、空いた時間にさらっと読むこともおすすめします。ぜひ、こちら、来年の劇場版を控えていますので、一読してみてください。では書籍情報です。ジョーカーゲーム、柳浩二著、角川文庫より税別552円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まあ文庫っていうこともありまして、さらにですね1話1話がその短編みたいなあの長さなので、まあ、読み切りやすいという、まあ、一応シリーズもので続いてはいるんですけど、1話1話を読み切りやすいという特徴がありますので、夏、これから夏になりますけど結構こういう文庫本ってね読みやすい季節になります。まあ、里帰りのねあの移動中とかにこちらのジョーカーゲームという作品集、ぜひ候補の一つに入れてほしいなと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。